それでは、さて、高杉先生に、ぜひいろんなことを聞いてみたいとおっしゃる方、このお話に限らず、どんなお人柄なのかを引き出すような質問でも結構ですので、どうぞ、お手を挙げてください。
すいません。全然わからないんですけども、粒子、反粒子、粒子と反粒子、が分かれて、いっぱいあるっておっしゃったんですけども、はい、くっつくのには、はい、どれとどれがくっつくって決まりとかあるんですか？
もちろんあります。ですから、電子と陽電子、電子、ある粒子に対しては必ずそれに対になる、反粒子があるわけです。で、それ同士がくっついて光に変わっちゃうんですね。ですから、電子の場合だったら陽電子。だって陽子の場合だったら反陽子というふうに、それぞれの種類について、必ず対応するものがあるわけです。
はい、それと、陽電子と電子がくっつくにしても、はいはい、陽電子がいっぱいあって、いろんなところにあって、はい、距離とか、どの距離の陽電子と電子がつくとか。
かなりこう、密度が高いもんですからね、はい、しょっちゅうこう、ぶつかったりできるような状況ですので、はい、ぶつかって、消えたり、またその光からできたりですね。そういうことを繰り返しているわけですね。はい、ですから最初の状況では、両者の数は同じ数、大体数があったはずなんです。それが冷えていきますと、作ることができなくって、今度は消えるばっかりになっていくわけですね。そうすると、同じ量しかなければ完全に消えて光に全部なってしまうわけです。ところが我々の世界にはちょっとあるという、そういう話なんですけど。
電子やったら、電子一つ、向こうの電子とくっつきたいとか、そんなのはないんですけど。
ですから、衝突うまくすれば、当然、走ってますから。はい、そういう意味ではそうですね。どの電子、電子には個性はないわけですね。はい。はい、だから、どの電子とくっついても構わんわけです。
距離は関係ない。
はい、はい。
ありがとうございました。
はい。どうぞ、こちらの方。
ラザフォードの実験のお話がありましたけれども、そのお話の中で、長岡半太郎さんのモデルが正しいことが確かめられた、というお話でしたけれども、後々、我々はこうわざと、まあ、割とラザフォードのモデルという言い方をよくするわけですが、まあ、長岡半太郎さんのそのモデルの理論っていうのは、まあ、ノーベル賞級であったのか、あるいは、なぜ、その後、長岡モデルと言われずに、ラザフォードモデルと言われる形になっていったのか、その辺の経過を、お話しいただきたいと思うんですが。
土星型っていうのは間違いなんですよ。正確に言えば。横にも回って、縦にも回って。だから、惑星的なイメージではやっぱりちょっと、不十分なところがありますね。
決定的な違いは大きさですね。原子の大きさよりもはるかに1万分の1の大きさしかないと発見したのがラザフォード。これは画期的な。はい、他に、高校生の方、今日はたくさん来られてますけど、
先ほどお話の中で自然の中には反粒子がないということだったんですけれども、もし今目の前に反粒子があったとすればどういうことが起こり得るんでしょうか？
ですからですね、反粒子、例えばもっと大きい意味で言いますとね、例えば宇宙の中に我々は物質が、粒子でできているというのは物質というふうに思ってもらえないんですけど、物質でできている例えば銀河があったとしますね。それに対してどっかに反物質、反粒子と同じなんですが、反物質でできている銀河があったとします。それがどっかでブンとぶつかりますとね、大爆発を起こして光に変わってしまうわけですね。で、そういう現象がもし本当に起こっているとすれば、宇宙からそういう大きな光がやってくるわけですね。で、そういう爆発的なものは今、現在見えてないのでね、そういう意味で、ないっていうのは、明らかなんですけども。
はい。他によろしいですか？それじゃあどうも、高杉先生、ありがとうございました。